天国ってのはなんかこう地上とは違う世界を、憧れの世界をこう想像して作っちゃう。もう一つは天国ってのは自分の内面世界の中に閉じこもってですね、本当に精神性を高められる世界、この二つに当てはまるのが何ですか？仏教なんですよ。仏教はまさにそうなんです。仏教、お釈迦さんの説いた仏教の救いは悟りです。生老病苦というこの地上の苦しみから解き放たれ、あるいは煩悩から解かれてしまって、そういうものに何ら関連ないところの、この世は諸行無常でみんな過ぎ去り、朽ちゆくものですから、移りゆくものですから、そういう虚しい世界ですから、そういう中で捉えることなく自分の内側を見つめて修行し、あるいは座禅を組み、安心立命の観念的な完成された世界を作っていく、ね、そこに閉じこもる。座禅を組みながらこの大宇宙と一体化するとか、なんかいろんな表現があるかもしれませんけども、要するに自分のこの心の中に一つの世界を作り上げて、そこに安心立命を置くという、死の時さえももうそういう世界の足を取り込むことはできない、恐れがない、こういうことなんですよ。いろんな苦しみや、いろんな煩悩があったとしても、こういう世界の中に仏けた、この世の煩悩やいろんな苦しみから仏けてしまった世界、それが仏なの。覚者と申します。 悟ったものと申します、ね、その世界の中に生きる、ね、これ神の国ということができるかもしれませんね。でもキリスト教聖書の世界はそういうもんじゃない。それから創業、この天国は単なる観念や創造上の作り話に過ぎないという、これも本当によく言えることだと。これ仏教なんです。仏教はお釈迦さんが作りました。根本仏教と原始仏教と申します。だけどもこの仏教は人々に、お釈迦さん亡き後、人々にその教えが密封され、弟子たちの間で密封され、間違った教えが出ちゃいけないということで。だから一般民衆にお釈迦さんの教えが広まりませんでした。だから広まらなかった、そのことのために一般民衆がお釈迦さんの教えを本当に慕ってですね、自分たちで作っちゃったんですよ。作っちゃった。何もないとか作れないか、ヒンズー教を持ってきた。すでにあったヒンズー教、そこに様々な仏像や経典が生まれました。誰々がお釈迦さんがこうやった、お釈迦がこうやった、人が作った。それを大乗教と、大乗仏教、大乗教と申します。小乗仏教に対して大乗仏教、その大乗仏教ができて、人間を作った、人々が作った、お釈迦さんの人たちの作った教えがシルク道ロードと思ってですね、中国に移りますね。中国でまたこの仏教、大乗仏教がいろいろ発展するわけですが、一人の禅道という一人の優れたお坊さんが浄土教というものを作ります。これは優れた大乗仏教の新しい教えですね。これが朝鮮半島を経って日本に渡ってきた時に浄土仏教となりますね。この浄土教というのが実は天国の形というものを作るわけですね。初めて仏教の中で、西方浄土とかね、極楽浄土とか、これが天国ですよ。仏教の中の天国。だから全ての仏教の宗派が天国と言ってるわけじゃない。浄土教と浄土真宗、ここから出て浄土真宗と、それから全てのこの仏教経典の教えを取り入れるこの天台宗というのが、この3つが、まあ、極楽という、極楽浄土を説いている仏教なんです。私たちにとりまして、この天国というのは、言い換えれば日本的には極楽であります。本当に自由になって仏た世界、祝福された世界、ね、ユートピア、あの温泉入ってね、本当にもうこの身も心も疲れも取り去って、ああいいなあ、いい気持ちだなあという時に、もう私でもね、牧師の私でもね、天国のことをこのバスリアって言うんですが、バスリアバスリアなんて言いませんね。天国、神の国、神の国言いませんね。何て言うか、あ、極楽、極楽と言ってしまうんですけど、極楽なんですよ。本当に仏って自由な、本当に気持ちのいい世界。その条件下においてね。でもその世界はまさに創作された世界、全道によって創作された世界なんです。はっきりとしてる。それに対して、今日私たちが学んでいるところの最初の時に神の国が完成する、私たちの救いの完成でありますが、それは架空のものではなく、まさに現実のものであるということ。ここが全く違う。 お釈迦様はちなみに死後のことを教えておりません。いかに生きるかということについて教えた極めて原的なこの仏教哲学なんです。悟りの宗教なんですよ。極楽寺は後で作られた、ね、大乗、ちなみに日本にまたありました大乗教の宗教にはお釈迦様の教えは入ってない。日本の仏教にはお釈迦様の教えはないんです。ほとんどない。それは明治の初期までわからなかったんです。みんなお坊さんはお釈迦様の教えと思ってこんないろんなものを説いてきたんですが、実はそうじゃないんですね。はい、それ今申し上げたことは、この間本をね、天台師のお坊さんの本をこの今度10冊取りますからねって言いましたけど、あの中に本当に分かりやすく書いてある。余談の話をしました。私の救いの完成はキリストの再臨だということを申し上げます。もう一度申しますよ。私たちはこの世に生きてやがて死を、必ず死を迎えます。死後あがなり救われた者はイエス様の恵みでパラダイスに移されます。中間状態です。安息の場です。ここで待つわけ、何を待つんです。キリストの再臨を待つんです。このキリストが再臨された時に私たちは直ちに復活の体を与えられ、第一の復活の時からキリストのもとに栄華された体を持って引き上げられていくんですね。その時生きている人はそのまま引き上げられます。そして神と共にそこに祝福の世界が生まれます。やがてこの古いこの世界が瓦解し、新天新地が現れ、そこにおいてイエス様との神様のもとにおける永遠の祝福がそこに現れ、そこに永遠に私たちは住まう、神を礼拝する、賛美するものとして生きる、これが私の究極の姿です。どうぞイエス様を信じて救われるということはどういうものかということをね、私たちはしっかりと御言葉からこのしっかりと私たちはしっかりこの信仰を持って受け止めたいと思いますね。そして私たちの目標はどこなのか、地上じゃないですよ。この世じゃないですよ。この世で私たちはイエス様からの使命を果たし、全活中一な仕事だと与えた時間、賜物、財産、さまざまな生き物を主に明け渡し、主のために生き、より全活中一な仕事として引き上げられ、大目に扱う、パブマイル賞与を与えられて、その祝福に入っていく。みんな我々の目標はこのキリスト再臨に焦点が合わせられた生き方になっていくわけですね。ですから最後に、私の脳にある救いの完成を目指して私たちは生きるんだ。救われた者は救われ続け、霊的に成長し続け、キリストの体を通して神の訓練と恵みと奉仕に預かり、そしてこの体が清められ、キリストの花嫁として花婿のキリストに最後に迎えられる、そして栄光に入るわけです。キリストの再臨に焦点を合わせた生き方をしていく、そのことがどんなにこの大切なことかということでありますね。そこで最後にピリピの手紙をもう一度見たいと思うわけであります。312ページでありますね。311ページ17節であります。兄弟たちをどうか私に習うものとなってほしい。またあなた方が模範にされている私に習って歩く人に目を留めなさい。これは目標を目指して走っているという人ですね。何とか死ぬうちから復活に達したいと、この目標を定めて生きていくという、生きているという、この地上を歩んでいるという、その人たちに、習って、目を留めて、あなた方も励んでいきなさいよと勧めるんですね。こういう勧めをあえてする理由が18節以下に出ております。それは、そういうのは、キリストの十字架に敵対して歩いている者が多いからであると言ってますね。私は彼らのことをしばしばなかで話したが、今また涙を流して語る彼らの裁判は滅びだってますね。皆さん、どういう生き方をしているか。永遠の祝福に入る生き方とともに、最後は滅びに至るというですね、生き方があるんだってとパウロ言ってますよ。十字架に敵対して歩んでいる人たちは誰のことでしょうか、皆さん。神を神としないで、神に背を向けて、 己が原を神として、